2章、泥と泡と代償。ちゃんとお姉ちゃんの面倒を見てあげなさい。どうしてだろう。
お前はしっかりしているから、言われなくてもわかるだろ。
それは褒め言葉じゃない。そんな言葉を両親から投げかけられるのは。あの二人本当に双子なの？妹さんはどうしてあんな。聞こえよがしに言うな。耳障りだ。他人事だと思って私の気持ちも考えもせずに。お姉ちゃんは天使みたいに可愛らしいのに、妹の方はずっと仏頂面で可愛げがまるでないわね。汚いものを見るような目で見るのはやめろ。どうして私がそんな目で見られなくちゃいけない。どうして私がそんな言葉にさらされなくちゃいけないんだ。私が一体何をしたって言うんだ。朝、私は目を覚ます。カーテンの隙間からうっすらと朝日が差し込んでいる。ここは私たちの住むアパート。私は学院に通うにあたって実家を出ている。
おはよう。いい？よく眠れた？
うん。おはよう姉さん。何？いつから見てたの？
ついさっきからよ。今日も可愛いわ、ヒー。もう起きる？
うん、起きるよ。
今日はいつもより早いのね。あ、前に言っていたお友達のお手伝い？
そうだよ。うん。でも眠いな。
あらあら、おっきなあくび。何？まだ目が覚めきらないかしら。
うん、そうだね。
本当に眠そう。でもお友達のために頑張るのよね。ひーはとても偉いわ。それじゃ、お目覚めのキスをしましょう。
うん。私、返事してないよ。
嫌だった？
嫌じゃないけれど。
じゃあ、いいじゃない。キス、もっとしてほしい？それとも二度寝がいいかしら。
友達の手伝いがあるって言ったでしょ。私は起きるよ。
そうね。ちゃんと自分の意思を決めることができてとても偉いわ。100点をあげましょう、ヒ
ー。嬉しそうに微笑む姉さん。私と同じ顔の形で私にはできない笑顔を作ってみせる。無垢、純粋、天真爛漫。そんな言葉が似合うような。いつでも完璧で、誰からも愛されるような。
それじゃあ、朝ごはんを食べましょう。
テーブルには姉さんの作った朝食が並んでいる。ニュースくらいしか見る機会のないテレビに地震の情報が流れていた。あれ？朝方少し揺れたんだね。この辺りも入ってる。
震度1ね。慣れは怖いけれど、あまり気にならなくなってくるわよね。
うん。でも、ここ最近結構揺れるよね。怖いな。
自然災害ばかりはどうにもならないものね。日本は島国だし。
とはいえ、日常生活は続いていく。私はニュースを流し見ながら朝食を食べる。温かな食事。昨夜のファミレスで見かけた家族が食べていたような温かな。
そんなにお腹が空いていたのかしら？それとも私の料理が美味しい？
時間がないからだよ。
そっかそっか。でもよく噛んで食べるのよ。消化に良くないもの。
一卵性の双子の姉妹。柔らかく優しく甘く穏やかな包容力で包み込む。そして人殺しだ。それらは何も矛盾しない。姉さんは小言が多いような気がする。年は一緒なのに。どうしてかな。
年齢は関係ないでしょ。それに私にとって世界で一番大切なのはあなた。あなただけなの、ヒー。だからお小言くらい許してちょうだいね。
朝ごはんが美味しいからまあいいか。
ヒーは厳禁ね。
昔から姉さんは昔からそうだ。誰からも好かれるような、誰からも愛されるような、まるでそれが世界の断りかのように当たり前のような。裏を返せばまるで誰でもいいかのような、心の置き場なんてどこにもないかのような清らかな笑顔。純白で無垢ゆえに何もない虚ろだなんて、私の勘ぐりすぎだろうか。それから私は朝食を食べ終える。それじゃごちそうさま。美味しかったよ。
お粗末さまでした。気をつけていってらっしゃいね、ヒー。
私の姉は人外だ。どうしようもなく狂いだ。この間の椿つくもさんの問いかけ、ご自身のご家族が亡くなった理由覚えていますか。もやに包まれたような曖昧な記憶。木目模様の入った黒いナイフ、魔性の刀身、虐殺死の残りが。小さな頃から私の周りでふと不自然に人が亡くなることがあった。詳細は知らないけれど、聖母のごとき微笑、私の半身、表情以外はまるで鏡を見ているかのよう。あの存在を私にどうにかできるとは思わなかった。私は無力で言葉を選べずに、ただこうして 時が過ぎていくのを待っているだけだった。それから日中は授業をこなし、放課後は玉木の選挙活動の協力をする日々が過ぎていく。その間も私は足しげく林道先輩のもとへと通っていた。
周防玉木さんの選挙活動の方は順調かしら？
順調ですよ。玉木は当選確実ですからね。
確かに周防は優秀よね。やや真面目すぎる嫌いはあるけれど、それくらいの方がここではちょうどいいのかもしれないわね。
同感です。でもこれじゃあフェアじゃないかもですね。この間の林道先輩との賭け、私は友人である周防玉木にかけた。そして
私がかけている須美薫さんに対して私自身応援することができないから。
そうです。
フェアではないかもしれないけれど別に構わないわ。どうせ私が勝つのだし。
すごい自信ですね。確かに須美さんの人気は高いですけれど。
なーに？私のこと心配してくれているのかしら。余裕ね。
違います違います。何言ってるんですか。まったくフェアプレーの精神ですよ。
ああなるほどね。それは立派。褒めてあげましょう。真代さんは偉いわね。とても素敵よ。
何ですか。バカにしてるんですか。
そんなことないわ。だって私にとってこの学院の後輩はみんな妹も同然だもの。あらあら、人間はそこまで他人を疑うことができるのね。すごい表情をしているわよ。真代さんの言う通り、確かに周防さんの方が圧倒的に優勢ね。それは私も同感。けれど、せっかくの賭け事ですもの。ワンサイドゲームじゃつまらないでしょ。
え、それだけの理由ですか。
ええ、そうよ。それに、スミさんが本当に生徒会執行部長になったら面白いじゃない。
自分が負ける可能性考えてないんですか。
考えているわよ。負けたらあなたの知りたがっている話を教えてあげるわ。ただそれだけのことだもの。私は別に自分自身に恥じるような生き方をしていないわ。
そういえばですけど、林道先輩、あの椿四十九さんって妹さんがいるんですよね。
ええ、そのはずね。椿つくもさんだったかしら。それがどうかした。
その妹さんですけど中等部に在籍してるんですよね。
中等部？私の記憶が正しければ妹さんは確か今は日本にいないはずだけれど。
日本にいない？
なあに、その表情。さっきから面白い顔ばかりして。百面相ってやつかしら。私も真似していい？
椿つくもさんは今日本にいないんですか？
私はそう聞いているわ。何何？興味があるの？どうしてかしら？
あ、いえ、別にそのそういうわけでは。
うん、椿の妹なら何か知ってると考えたのかしら。けれどそれを私に聞くのはあまりうまいとは言えないわね。
そんなつもりじゃ。林道先輩すぐそうやって考えるんですから。
だって真代さんにはあらぬ疑いをかけられているわけだし。
それはまあそうですけど。
素直でよろしい。それとも私のことバカにしている？
そんなつもりはありませんよ。
私頑張って生徒会執行部長を任期満了したんだけどな、後輩にそんな風に思われてしまうの悲しいな。
これ見よがしに落ち込まないでください。
それじゃあプルミエールでラズベリーパイの一つでもおごってもらおうかしら。
おごりません。私は先輩みたいにお金持ちじゃないんです。
あら、そうなの？じゃあ私がご馳走してあげるわ。今日の放課後一緒に行きましょう。
本気ですか？
ええ、そうよ。ここは先輩の懐の深さを見せてあげましょう。真代さんは先輩への敬意が足りないようだし。
そうして今日はそのまま林道先輩とプルミエールに行くことになった。林道先輩と放課後を過ごしてから帰宅する頃、椿つくもさんの中等部という言葉を信じてしまっていた私は、彼女の連絡先をもらい損ねていたことに気づいたのだった。それからというもの、日々の選挙活動は続いていた。玉木と健能さん、ついでにお手伝いさんの私を含めた周防陣営、意気揚々と肩で風を切るスミさんとその取り巻き陣営、勢いがあるのはその二組だろう。玉木ファンとスミさんの取り巻きの緊張感が凄まじくなっていく中で、私はお手伝いさんを続けていた。時折楓の活動を見る機会もあったが、本人の言葉通り取り組のクラスメートたちと頑張っているようだった。楓は名物生徒ではないし、アイドル的な扱いでもない。ただの一生徒という認識で生徒会執行部の選挙戦で勝ち上がるのは厳しいだろう。とはいえ、本人が頑張っているのだから、せめて何かの成果が出れば、と思わずにはいられなかった。ある日、学院内の生徒用の通行口でのこと。新聞部が数人で、何やらチラシのようなものを配っている。通りすがりに私はそれを受け取った。紙面には号外の文字。今このタイミングで出すということは、生徒会執行部の選挙に関する内容だろうか。私は号外を手にしたまま輪から離れて内容を読み進める。そこにはこう書かれていた。ホーム区近くの飛び降りの原因は、いじめ。その主犯は、元生徒会執行部副部長、椿四十九。そのまま教室に着くと、話は号外の件で持ちきりだった。
こんなものは出任せだ。いくら新聞部とはいえひどい内容だ。一体何を考えてるんだ。まったく。
うん、そうだね。こんな新聞を作って配るだなんて。
日はどう思う？
正直私からは何とも言えないかな。椿さんのことはよく知らないから。ただ正誤は別としても、こんな内容を学院内新聞に掲載するのは良くないんじゃないかなとは思う。
そうだよね。もしもだけど、それが本当のことなら先生に相談すればいいわけだし。
よし、私は決めたぞ。新聞部へ 事の真偽を正しに言ってくる。
じゃあ私も行くよ。一応選挙活動のお手伝いをしている身の上だし。
これは選挙とは関係ない。友人の名誉を守るためのただの私情だ。ヒーを同伴するわけにはいかない。
それなら私も私情だよ。友達に同行して新聞部に向かうだけね、楓。
うん、もちろん私もついていくよ。何の力にもならないかもしれないけど。
何の力にもならないだなんて、そんなことはない。二人ともありがとう。それじゃあ一緒に来てほしい。
そして放課後、私たち三人は新聞部の部室に来ていた。
お話しすることはありません。必要なことはすべて紙面に記載してあります。
カゴメ精神女学院新聞部部長葛城恵子、2年月組在籍、1つ年上の先輩だ。冷たく硬質な雰囲気をまとう華奢な体、短く切り揃えられた髪と眼鏡がどこか霊気な印象を漂わせる。
そうですか。情報の出所はどこですか。
それを明かすわけにはいかないわね。これは部活動よ、周防玉木さん。
部活動ならなおさらです。これは報道ではなくゴシップです。
ご存じない？学院内の恋愛を取り扱った記事、昔から人気のある新聞部では定番のコーナーなの。普段読んでいないでしょう。
読んでいません。
まあそうよね、生徒会選挙中の号外だから読んだだけよね。平時では学院内新聞なんかには何の関心もない。だから新聞の定番コーナーが恋愛関係の記事だということも知らないし、それと関連するような法務区近くさんのこともご存じない。椿四十九さんが林道追さんに心酔していたことなんて誰の目にも明らかだったでしょうに。
だから四十九がいじめたと。根拠を提示できないのであれば葛城先輩の妄言と取られても仕方ないんじゃないですか。
何とでも言ってちょうだい。私は事実を掲載しただけだもの。
もしも仮に事実であるというのであれば、先生の誰かに伝えればいいじゃないですか。どうして記事なんかに。
記事なんかと言ったけど、周防玉木さん、私は新聞部員よ。ここは私が先輩方から受け継いだ部活動なの。平時ではあなたが興味も関心もない記事なんかを私たちは一生懸命作っているの。お分かり？
すみません、その言葉は撤回します。
あら、それは嬉しいわ。ついでにそのまま回れ身にしてここからいなくなってくれるとさらに嬉しいのだけど。
それはできません。まだ私の話は終わっていません。
それなら何かしら、新聞の制作を取りやめろとでも。あなたが次期生徒会執行部長再右翼だとしても、それは随分な越権行為じゃない？教員側から通達があれば聞きもするけれど、あなたは一生徒に過ぎない。こちらの部活動に口を挟むのはお門違いでしょ。もし撤回させたければ、そうね、周防さん自身が新生徒会執行部長にでもなって直接抗議でもすればいいのではなくて。
なるほどね。けれどヒー、その流れで言うと むしろ全生徒会執行部そのものがすでに怪しいという話にはならない？
アパートで学院での顛末を話すと、姉さんはそう答えた。
もしも仮に噂が本当だとして、その椿四十九さんという方が法務区近くさんという方をいじめていたのだとしましょう。そうであるなら、友人である周防珠樹さんも何か関係があったかもしれない。そう噂されている。周防珠樹さんと椿四十九さん、二人とも生徒会執行部に所属していた。そして前生徒会執行部長は法務区近くさんの恋人だったのでしょう。
うん。
林道追さんという方が何を考えているかはわからないけれど、全く関連がないとは思えないわよね。
私が思い起こすのは椿つくもさんの言葉だ。林道追が法務区トークを殺したのではないか。法務区近くさんの二度の自殺、行方不明の法務区トークさん、失踪した椿四十九さん、その全員と関わりがありながら何事もなさそうに涼しげに微笑む林道追。白いカンバス、黒絹のような長い髪、人を魅惑して離さないその瞳と透き通るような声、魅了される、心をつかまれる。大して好きでもないのに、その事実にわずかに背筋が震える。
もしかして生徒会執行部内の痴話喧嘩ということなのかしら。
これは一度ちゃんと玉木に話を聞いた方がいいかもな。
そうね。林道追さんという方からの情報提供が見込めないのであれば、周防珠樹さんにお話を聞いた方がいいでしょう。
まあなるようになるか。何せよ現状は手詰まりなんだし。そして次の日の放課後、私は珠樹を学院の温室に呼び出していた。
それで、なんだ話というのは。
椿四十九さんの件だよ。
ひん、まさかあの号外の内容を信じているのか。
違う、そうじゃない。単純に私は椿四十九さん個人のことをよく知らない、だから知りたいと思ったの。
そうか、四十九個人のことをか。昨年において四十九は生徒会執行部員を務め上げていた。登用時期は私と同じ二学期からだな。四十九が生徒会執行部に入ろうと考えたのは林道先輩に憧れてと言っていた。
そうなんだ。
ああ、真面目で頑固だが根は優しい、というかかなり繊細なんだ。実際のところ生徒会執行部向きの性格とは思えなかったな。私もそれほど融通の利く性格ではないが、四十九はもっとこう感情の起伏が激しかったかもしれない。
へえ、はためにはきっちり抑制の効いた人って感じだったけれど。
そのあたりの取り繕い方はさすがだなと思うよ。四十九、猫っかぶりは得意なんだ。
そっか。例えば
林道先輩とホームク近くさんが付き合うことになった時とかどうだったのかな。
ああ、そうだな。もちろん表には出さなかったし、林道先輩にお祝いの言葉を口にしていたと思う。だが私と二人きりになった時は散々泣いていたよ。ボロボロに泣き崩れていた。このままダメになるんじゃないかと感じたくらいだ。結局のところ四十九は持ち直したがね。素直に感心したよ。だからいじめの噂を聞いても正直ピンとこないんだ。
あんなに真面目でけなげな四十九がそんなことをするわけないんじゃないかって。
ああそうだ。しかもよそのクラスメートを利用した手口という話じゃないか。そんなこと四十九ができるものか。
誰かに入れ知恵されたっていう可能性はないのかな。
入れ知恵？四十九に他人を利用するようにとそうそそのかされたっていうのか。
玉木の言葉通りなら椿四十九さんに他のクラスの人間を利用したいじめは性格的に行えないはずなわけでしょ。そうなれば椿四十九さん以外の誰かが干渉したと考えるのはそこそこ自然なんじゃないかな。
だがそんなことをして何になるんだ。四十九を使ってホームク近くをいじめることで得られる利益なんてあるのか。
それは真っ当な言葉だと思う。しかしひどく単純な事実としていじめは楽しいのだ。
一方的にそれを行える側にとってはとても有意義な娯楽と言える。
大勢で圧倒的少数をなぶりその反応を楽しむのはこの旧態依然とした学院においてある程度上位のエンターテイメントになる。さあどうなんだろうね。もしかしたら個人的な恨みとかあったのかもしれないよ。あるいは単に嫉妬してただけとかさ。
嫉妬か。四十九は優秀だからな。そういう切り口で言えば四十九に嫉妬するのはわかるが、しかしそれにしたって手法が姑息だし稚拙だ。はっきり言ってみっともない。
それは玉木だからそう感じるだけだと思うけれど。
私だからだなんてことはないぞ。私の中にも負の感情は存在する。自分にひどく幻滅する時もある。
え、本当？それはそれで嘘くさい。
それは買いかぶりだ。例えばそうだな、私は須美香織さんに嫉妬している。
え？
ヒーのそんな顔が見れたのであれば恥を忍んで告白した甲斐があったというものだな。
でも玉木がスミさんに嫉妬？どうして？
スミカオルさんの奔放さや身軽さ、柔軟さは正直憧れる。あれは私にはないものだ。
まあそういう言い方をするのであればそうだろうね。真逆って感じはあるよ。
そしてスミカオルさんはそんなありのままの彼女自身が周囲に認められている。すごいことだと思うよ。私には到底無理だ。
はぁ、玉木は素直だな。っていうかなんかすごく可愛い。
可愛い？なんだヒ、急に何を言ってるんだ。
いやいや、あーでも剣能さんからすれば玉木の可愛いところなんて見放題なのかな。
それは黙秘する。友人といっても何でもつまびらかに話すわけじゃないぞ。
はいはい、そうですね。話を戻すよ。じゃあ椿さんに嫉妬する人がいるかもしれないけれど
椿さんはいじめなんてしない。それが玉木の見解でいいかな。
ああそうだ、もしも仮にいじめなんてしていたのであれば、私にまるっきり気づかせなかったことになる。そこまで器用とは思えないな。
なるほど、わかった、信じるよ。玉木の言うことだからね。
ありがとう、ヒーの信頼は嬉しく思う。
友達じゃん。
まあそう言われてしまえばそうなんだがな。
何何、他の人たちがいろいろ噂してるのを気にしてるわけ？
ああそうだな、気にしている。そのことによってヒーや楓の心が揺れるかもしれないとも感じている。
ずいぶん正直な言葉だね。確かに揺さぶられるものはあるよ。けれどそれよりも玉木を信じる気持ちの方が強い。
そうか、それは本当に嬉しい、ありがとう。
別に大したことじゃないでしょ。そう答えると温室に誰かがやってきた。私はその人たちを見て動きが止まる。剣の身寄りさん、玉木の恋人、そして須美香織さん、二人はひそやかに温室に入ってきた。手をつないで二人で肩を寄せ合って、それを見た玉木の動きが止まる。私はどうしたらいいか判断がつかず身動きできなかった。もしも厄介な想像が当たっているのであれば、今この瞬間において最も場違いなのはこの私だからだ。そのままスミさんが優しげに剣能さんの髪を撫でる。とろけるような眼差しで剣能さんがスミさんを見つめた。二人で何か語り合って互いに微笑み合う愛らしい空気。その雰囲気はひどく親しげなもので、そのまま二人は少しの間見つめ合って、どちらからともなくキスをした。ついばむように優しくそっと、軽く顔を離してからもう一度唇が重なる。夕方の古びた温室、私たちなんてまるで存在していないかのように、一枚の絵画のように、邪魔が入ることなんて一つも考えていないような二人の聖域、清らかな世界。あれはつまり、
ミオリ。
玉木は二人の元へと足早に進む。二人はそれに気づくと驚いたような表情を見せた。しかし状況に気づいてスミさんはむしろ好戦的に微笑んでみせる。そのあたりの切り替えはさすがだと思う。剣能さんの手はおずおずとスミさんの制服の裾を掴んでいた。
二人とも何をしているんだ。
ん？何をしてる？そこで見ていたならわかるだろう。思い人同士のむつみ合いだよ。そっちこそ何してたわけ？ってか、そっちも二人組じゃないか。なんだよなんだよ、隅に置けないな。堅物ぶって見えるが、なかなかどうして。
何を勘違いしているか知らないが、私はヒーと話し合いをしていただけだ。
話し合い？はあ、椿四十九の件か？なんだなんだ、まさかあんな号外一つで揉めてたのか？
話をそらすな。ミオリ、今のは一体どういうことだ？
おいおい、野暮なことを聞くもんじゃないぜ、スオタマキ。見たならわかるだろ、私とミオリは相思相愛なんだよ。
何を言って、ミオリは私と。
玉木が賢能さんを見る。賢能により誰からも愛される愛され体質、しとやかな彼女の美しいカンバセに影が差す。
ごめんなさい、玉木。私は玉木と知り合う前から薫と付き合っているの。
それじゃ、ミオリが私と知り合ったの？
薫からの言いつけです。生徒会執行部の選挙、必勝を期すための。
そこまで話すのか？まあ構わないが、どちらにせよここまで手を打たなくても椿四十九の豪害でダメージが大きいからな。
何を言って。
ああ、椿四十九に関しては私の仕切りじゃないぜ。そっちは偶然。しかし流れには乗らせてもらおう。負けるつもりはないからな。
ミオリを私の側につかせたの？
タイミングを見計らって仕掛けるつもりだったが、ま、こういう思考も悪くないな。じゃあな、スオ玉木、健闘を祈るぜ。
そして後日、スオ玉木と賢能身寄の破局は公然のものとして学院生徒に広まったのだった。